始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いやもうすっかり7月で。
そうですね、
ね、あっという間やな。ほんまに
祇園祭り1年半分過ぎたよ
なあ。びっくりするわ。もう街中もねコンコンチキチン言ってて、ね、
祇園祭り直前になるとまたお店の方が忙しくなるからちょっと気が滅入るみたいな。
あ、そっか、
ちまき、まあ、ありがたいことなんですけどね。そう、ちまきちまき、
ちまきか、うん。いやなんか全然、なんか今年は梅雨も遅かったからさ、なんかまだ全然7月になった感じがしないというか、
な、梅雨なのみたいな感じがね。ただの雨みたいな、
ね、そんな感じもしつつ、今これ今回 の、 その放送の、ね、収録はちょっとその南海館が多忙を極めてきたからということで、はいはい、7月初旬の方に、ね、撮らせていただいてるんですけれども、
はい、だって言うてもう開館までカウントダウン始まってるでしょみたいな。
そうなんですよ。もうあの、ね、今週末には、うんうん、引っ越しをしようと思っていて、今絶賛荷物詰めたりとか、うんうん、どこに何置くとか、これ足りひんやんみたいな話とかを。
ああ、でさらにあれでしょ、うん、始まったら何をやるかみたいな、うん、映画のスケジュール組とかもあるでしょ。
そうなんですよね。でもなんかこうなんやろな、いろんなことしすぎてちょっと支配人形になかなかこう手をつけられてないっていう部分もありつつ、
うんうん、
もうほんまやばい。間に合っててくれっていう感じですね。この放送の日までにはいろいろと。
そうやね、うん、南海館でまた映画見たいけど次何やるんやろっていうの知りたいしね。
う
ん、
はい、
ね、
いやもう方々からそういうお声をねありがたいことにいただいてて、
うんうん、
ありがたいけどちょっと待っててねみたいな、ね、感じなんですけれど。
でしかも吉田さん忙しすぎて、はい、うん、またちょっと風邪気味なんでしょ。
いやまた引いちゃって1ヶ月と経ってへんぞというね、うん、前回の風邪からなんか免疫低下がねすごい感じは受けてますけど、
ストレスよね。
ストレス、そう、プレッシャーもねすごいあるんで。でもね、うんうん、工事の方はもうほぼほぼ完成、
ほう、
うん、してきてますね。なんか外観としてはね、前は前でまあ特徴的でしたけど、
ね、
なんか今回も結構その何屋さんなんやろうなみたいな感じにちょっとなってて、
うんうん、
まあ、これから看板とかついてくるからまあ映画館かって思ってもらえるようになるんかなとかも思いながらね。
あの上にあったラスベガスはないでしょ。
そう、ラスベガスね。どっかにこう復活させたかったけど、
も
う
復活させなくていい
と思う。意味わからへんやん、うん、まあ、そもそもその1階のパチンコ店のね店名やったしっていうさ。なんかラスベガスどうにかね持っていけへんかみたいな話も出たけど。
あ、出たんや。
そうそうそう、なんか、まあ、そのスタッフ側から言い出して、でもラスベガスって何ですかみたいな。そう、そうなんですよみたいな。
そうやね。
そうそうそう。まあそんな感じでね、まあもう日々忙しく開店準備をしておりますが、うんうん、まあ今回、まあ、ご紹介する作品がね、はい、ポーランドの映画になります。まあまあ、厳密に言うとポーランド、デンマーク、フランス、イギリスが制作した2013年の、まあ、ちょっと前の映画ですけどね、はい、イーダっていう作品ですね、はい。まあ、これをご紹介するきっかけとなるのがねこれですよね、
コールドウォー、
うん、
はい、
あの歌二つの心っていう、その去年 の、 そのカンヌ国際映画祭とかね監督賞を受賞した作品なんですけれども、今、7月初旬の段階では、はい、T ・ジョイ京都にて絶賛公開中の作品を、はい、まあ、有田くんがこの間見に行ってきたよね。
そうそうそう、だからその、うん、まあ、もともとイーダっていう映画が大好きで、
うんうん、
でもこの監督の新作やるなら行くしかないでしょと思って、うんうん、その行ったんやけど、
うんうんうん、
まあなんか悲しいぐらい人が入ってなくてさ。
あら、あ、そうなの、うん、何時ぐらいの回？
夜7時半ぐらいの回。
あ、でもまあもしかしたら午前中の回とかやったらねお客さん入ってたんかもしれないね。
いやもうこれは多分早いことなんか上映終わっちゃいそうやから、
うん、
あの南海館復活したらやってほしいなっていう。
けどね本当に私ちょっと多忙を極めていてまだ見に行けてないんやけれど、うんうん、本当に現代のクラシックな感じよね。
いやもうすごいよ、うん、まあ、なんていうの、このコールドウォーっていう映画は、うん、ポーランドの舞踏団、伝統的な歌劇とかをやる団体の男の人と女の人が恋に落ちてっていう、うん、まあ、まあベタな話はベタな話なんやけど、
うん、
もう撮り方がすごいクラシック的というかさ、
うん、
なんていうんかな、こう、まあ、言ってみたら舞台の上とそのお客さんっていうのがいるわけやん、うんうん、その歌劇団の話やからさ、うん、あのその切り返しなんかがもうフリッツラングの映画みたいな感じでさ、
めちゃくちゃクラシックいいやん。
そう、ただあの悲しいことにあのやっぱシネコンやとさ、こう、うん、ものすごい静かなシーンやと、うん、あの隣で上映してるゴジラの足音聞こえるんよね。悲しいわ。
ドーンドーンみたいな。なんか
やめてってなる。
戦争の音かって一瞬ね。
そう何の音やろうとか思ったら、うん、あのスタッフロールが始まってお客さんが出ていかはったらゴジラのテーマ聞こえてくるみたいな、
うん。あ、マジか。
ちょっと
っ、ね、ゴジラやったかっていう。
そうそうそう。
今回このコールドウォーは白黒でしょ。
はい、白黒です。モノク
ロ映画ですよね。うん、スタンダードやった？
そう、もちろんスタンダード。
今回もスタンダード。うん、今日お話しするイーダーっていう作品はですね、はい、モノクロの映画でスタンダードサイズなんですよ。はい、
あのスタンダードサイズ、もちろん自分なんかはわかるけど、どんなサイズなんですかね。
う
ん、
ね、映画のサイズって、うんうん、まあ、厳密に言うと4種類やけど、まあ、大きく言うと3種類あるんですよ、
はいはい、
シネマスコープっていうサイズが一番横長の、うん、あのサイズなんですね。
横に細長いですね。
テレビでシネスコの映画を見ていただくと上下に黒みが出るっていうようなサイズになるんですけど、うんうん、はい、で皆さんのテレビの今のサイズは、うんうん、あれはビスタって呼ばれるサイズで、うんうん、あの今の映画には一番多いサイズかな。
16対9
に近いようなサイズ感になってくるんですけど、うんうん、で、スタンダードサイズっていうのが昔のテレビのサイズ、
はい、
あのほぼ正方形のサイズになってくるんですけど、あ
の4対3のさらにこうちょっと四角に近いバージョン、
ね、うん、そういったサイズ感になってまして、まあ、昔の映画とかはほとんどがスタンダードサイズで、うんうん、まあ、あの作られてたりもするんですけれど、はい、まあ、今回その2013年の映画がモノクロスタンダードで作られてるっていうね。そうい
や本当に今時このスタンダードサイズで映画見るのって珍しいよね。
うん、うん、なかなかね、まあ、たまにそのなんやろな、実験的に、まあ、例えばグザビエ・ドランの作品とかだったら、うんうんうん、あの時マミーやったかな、マミーが途中からシネスコにぐわって広がるんやけど、 それまでずっとスタンダードサイズほぼの、なんか結構実験的にそういう風に使う人はいるけど、現代におけるそのクラシックのなんていうのかな、復興じゃないけど再現みたいな感じでスタンダードって言ってもなかなかね珍しい感じは。
そう、いや、なんかもう自分なんかあの教会行く感覚で映画館行ってる人間やから、あのスタンダードサイズのあの四角形見るともうなんかわーって拝みたくなるみたいな。
いやね、でもやっぱり今の映画館のスクリーンっていうのは基本、うんうん、せやな、最近はもうビスタの中にシネスコを映すようなところもあるけど、
はいはい、
基本的にはそのシネマスコープっていうサイズ、シネスコのサイズを最大に撮ってるから、はいはいはい、だいたいスタンダードってものすごいちっちゃく劇場ではね、
うん、あ、そう、分かる分かる、
そう
それこそ
左右がねバンって隠される状況なんで、
あるよね、古い劇場、まあ、うん、南海さん前の時なんかはほら、はいはい、幕がさ出てさ、うんうん、こうちょっとなんていうの、画面の端を隠してくれるわけやん、
うんうんうん、
あのやっぱり TJOY さんみたいな、うん、ああい こうシネコンやとその幕がないから、うんうん、やっぱりこう画面の横にこう暗黒空間広がってる
よね。あ、そうやね、暗黒空間あるよね。まあ、あの南海館みたいなミニシアターは結構そのまだ手動とかでね、うんうん、カーテンを引いてやったりもしてるけど、でもきっと昔の映画館はもうスタンダードサイズのさ、スクリーンとかもあって本当に大きく見れたんやろうなとか思うと羨ましくは思うけど ね、まあ、それでもやっぱりその映画館で見るスタンダードサイズの作品ってなんかこう趣があって私もすごく好きなんですけど、うんうん、まあ、どんな作品かというと、まあ、モノクロやし、はい、まあ、やっぱ昔のね話なんですよ。
そうですね、
時代設定としては、
はい、
で舞台は1962年のポーランドなんですけど、まあ、戦後ですよね、
はい、
あの戦争孤児として修道院で育った女の子、
はい、
アンナちゃんが主役なんですけれど、まあ、ある時その修道院の院長さんに、あなたにはおばさんがいるのよと、あの、うんうん、本当にこうなんていうのかな、天涯孤独とかじゃなくてまだいるんよっていう風に、はい、まあ、知らされて、でそのおばさんはバンダっていう名前の人なんですけれども、
はい、
そのバンダに会いに行くんですよ、アンナちゃんが、
うんうん、
でするとお前は実はユダヤ人なんやけど知ってたかっ ていう話をされて、
はい、
でお前の両親もユダヤ人ですでに死んでると、うん、でするとアンナちゃんはその自分の両親のお墓を訪れたいって言うんやけれど、うんうん、もういつどこで死んだかも分からへんし戦争に巻き込まれて死んでるから墓なんてあるはずがないけれど、はい、みたいな、まあでもどうしてもそのルーツを探しに行くっていうんやったら私もついていくわみたいな、はい、おばちゃんとアンナちゃんのまあ旅、ね、まあ、ロードムービーですかね、
まあ、ロードムービーっちゃロードムービーよね、
うん、まあそういうその話なんですけどすごくシンプルなストーリーよね、
うん、いやものすごいシンプルな話でさ、
うん、
あのなんていうのかな、あの初めてイーダを見た時に思ったのはなんかこうブレッソンとかさ、うん、ドライヤーとかさ、うん、そういうなんていうのかな、こうあえて演出やらなんやらを抑制させる監督っているやん、うんうんうん、もちろんその演出術の一つとしてね、
うん、
そういう監督の系譜の人やなと思ってさ、
うん、確かにね、うん、本当に抑制された、もう本当になんていうのかな、もう最小限なのよね登場人物に関しても、うんうん、その音とかに関しても、ね、でもこの監督あの、ね、名前結構難しいんやけど、はい、パベウ・パブルフスコ、ね、噛むよねパベウ・パブリコフスキー監督、
はい、パベル・パブリコフスキー、はい、
パベウ監督は、
はい、
なんか音の使い方がすごく上手な監督やなと思ってさ、あ、
なるほど、
うんうん、なんかあの修道院の、まあ、シーンから映画は始まるんやけど、うんうん、みんながこうお祈りを捧げてるシーンからねスタートして、はいはいはい、まあ言ったら仏教とかでもやっぱりその、まあ、曲のように聞こえるけど、
うんうん、
なんかそのお祈りがもうまるでも音楽のように聞こえてくるっていうか冒頭ね、はいはいはいはい、すごく不思議な気持ちになってもうグッてそこで心を引き込まれた、
うんうんうん、あのそういうちゃんとあの、うん、聖歌の音のシーンもいいし、うん、あの中盤なんていうのかな、なんていうのちょっとしたジャズバーみたいなところに行くやん、
もうね、うん、
そういうモダンジャズとかの使い方もうまいなとか思ったりもするんやけどさ、
うん、そうやねんな、なんかこうさりげなくものすごいかっこいいなみたいなさ、
うんうん、そう、あとこの監督のなんていうのかな画面の見せ方がすごい独特でさ、
うん、
あの人の顔とか、
うん、
なんていうのこう基本バストショットみたいな、なんていうの、うん、画面の、まあ、中央に役者さんいますよみたいなのが言ってみたら、うん、ハリウッド的な普通の撮り方やん、
うんうん、
そうじゃなくてこの監督さあの画面の5分の1ぐらいしか人が映ってなくて、
はいはいはい、
それ以外全部あの空白というか、
なんかね、
壁が映ってるだけみたいなさ、
うん、なんかこう余白の使い方がすごくこう印象的というか、うんうん、なんかね本当にこう今の映画を見ているのかっていう気持ちになるというか、
うんうん、
うん、でイーダちゃんは、
はい、
演技初めての女の子だよね、
そうなんか、うん、あのカフェでスカウトされた女の子らしいんやけど、
うんね、
もう存在感すごい
でしょ、うん、いや本当になんか、まあ、モノクロで見てるからやけど、うんうん、本当に素朴で純粋な真っ白の無垢の女の子なんですよね、はいはいはい、映画の中ではけどなんかどうやらそのカフェで声をかけられた時は割とヒッピー的な格好をしてたらしいんですけど、うん、そのパンフレット曰く、
はいはいはい、
なんかこうその監督のそのこだわりとして女優を一個も目指してないような女の子を使いたかったと、
うんうん、いやもうその時点でもうすでにブレッソン的な感じじゃない
まあね確かに、うん、だからなんかその演技経験とかもやりたいとも思ってないような子に声をかけたっていう、うんうん、でやっぱりスタッフとかからはそんなんでいい映画できんのかみたいなそのなんていうのかな、はいはい、反論みたいなのも結構あったみたいやけど、うん、それでもこれでやるんやと思うんでやってみてどうやほら当たってたやろみたいな感じで
大成功やね、
大成功やろみたいな感じらしいけど、やっぱりそのこの女の子あのアガタ・チュシェブ・ホフスカっていう女の子なんですけど、はいはい、あんな役をやった人はもうその後女優はもう全然興味ないしやらへんって言ってて、飯田だけにしか出てないみたいですね。
ただ、
うん、
あの映画制作面白かったのか、
うん、
その後自分で脚本監督を始めて、
うん、
あのまだ短編2本ぐらいしか撮ってやらへんのやけど、
うんうん、
ちょっと着実にその映画制作者としてのキャリアを築き始めてるっていう、う
ん、みたいな ね、 ね、それはすごいことやなと思うけど、ね、なんかさっきカラーの写真見たら全然違うねまあ当時から6年ぐらい経ってても随分大人にはなってはるけど、うんうん、今風の女の人やね、
そうやね、
今風のモデルさんみたいな美人の人、いやもう
ほんまにモデルみたいな感じの人、
うん、ただまあやっぱりイーダのこの存在感はやっぱりぜひ見てほしいなと思って、い
やもう唯一無二やと思うよね、唯一無二やね、この感覚って、
まあ、イーダっていうのはそのアンナちゃんの本名なんですけどね、ユダヤ人としての、うん、うん、 まあ、なんかその脇を固めるのは割とそのポーランドで有名な女優さん方、
そう重鎮的な、
うん、重鎮方らしいんですけど、はい、まあ、もしそのこの放送を聞いて間に合うっていう人はぜひ見に行ってほしいんですが、うん、あの京都シネマさんで7月6日から7月12日の間、はい、このイーダを再放送再映されるみたいなんで、うんうん、本当にスクリーンに入る作品かなと、ね、
いやもうこの画面等とはほんまにやっぱテレビやったら物足りひんと思うよね、
うん、
映画館で見てほしいわ。
なんかやっぱりその騒音っていうかその周りの音が全くない状態で見てほしいよね、うんうん、
それ
この監督の作品は、
まさに。であのコールドウォーも一緒に見てほしいなみたいな、
うん、ね、
うん、
まあもう南海岸でできるんやったらね、
や
れたらいいなと。
本当にやってお願いします。
まあなんていうのかな、結構その修道院しか知らない飯田ちゃんが、まあ、その許しを得てねいろいろポーランドを旅していくんだけどさ、うんうん、なんかこう修道院にいたら絶対に知らんであろう世界を見ていくやん、
はいはいはい、
こうバーとか、
いやもうそういうところがさやっぱこの飯田って映画の魅力というか、うん、まさに話したかったことで、
うんうんうん、
なんかその行ってみたら異世界にいた人が、
うん、
その自分たち その雑然とした世界にやってくるっていう話やと思うんやけど、飯田って、うんうんうん、そこの撮り方がものすごく魅力的っていうか、
うん、
なんていうのかな、まあ、ポーランド映画って60年代とかにそれこそポランスキーとか、
うん、
アンジェイ・ワイダとかそういうふうな人らが、うん、ヌーベルバーグとこうなんていうのかな、やり合うような感じで新しい映画を作り始めた国で、なんかその時代のポーランド映画とかヌーベルバーグみたいな雰囲気を見事に再現してるよね、このイーダにしてもコールドウォーにしても。
そうなんですよね。なんかでもその昔の映画みたいみたいな言い方がそのこの監督にとっての褒め言葉になるかはちょっと分からへんけれど、まあまあね、うん、やっぱりなんかこう私らがすごく好きな映画がこう新作としてまだやってくるっていうその嬉しさ、
ちゃんと生き続けてるっていうね、うん、画面の中に、
ね、それは本当にやっぱりこううわーってもう湧き上がるものがあるよね、うん、そうすごく静かな映画なんやけれども、
そうそう、別になんかそんな盛り上がる映画というか、なんやったらむしろドヨンとしたイメージの映画なんやけど、
う
ん、
そうやね、
映画好きとしては興奮せずにいられないみたいな、うん、
興奮せずにいられないねこの映画は。まあ、当時2013年、公開13年やったのかな日本、
あ、そうそう13年、
まあ、その時も京都シネマさんでね上映はされてたんですけれども、はい、まあ、ポーランド映画、ポーランドっていう時代はね本当にこう激動の国やったから、うんうん、まあ、いろんなこう時代背景があって、まあ、悲しい歴史が
ね
あるわけですけれども、まあ、共産圏だったとかいうのもあるし、うんうん、でもこの知らない国の知らない映画で知れることって多分すごく多いと思うのよね。
そうやね、
うん、なんかこう全然アメリカとかの映画しか見たことがないっていう人とかにも、うん、すごくおすすめはおすすめ
や
けど、
いや本当にすごい見やすい映画やしね、
うん、
こうなんか難しそうに思えるかもしれんけど、
何も知らなかった少女が知ってしまったがゆえにどうなるかっていう ね、
う
ん、
そうやね、
お話やし、うん、すごく簡単な分からへんことは1ミリもない映画やと思う、
はい、
うん、
あと、まあ、時間がもうないんで、まあ、バッと話すと、うん、ポール・シェレーダーってやはり、うん、タクシードライバーの脚本家の人、
はいはい、
あの人最近ずっと B 級アクション映画みたいなのばっかり撮ってはったんやけど、もともとはそのブレストン・ドライヤーみたいな結構厳格なスタイルの監督の評論を得意としてた人なんやけど、うん、
はいはい、
なんとこのパベオ監督とポール・シュレーダーがあった結果、
うん、
ポール・シュレーダーが覚醒をして、
はいはい、
魂の行方っていう超キレキレの映画を作ることになった、
ね、
きっかけの一人っていう、
やっぱり映画はこうでないとみたいな感じに、ね、そうそうそうなったんかな。とはいえ B 級映画も大好きなんですけどね、
大好き大好き、
そう、でもその一方でこういうその王道を行く、うん、クラシックの王道を行くっていう映画をね、たまには見てみてもらえたらなと思って今回イーダをおすすめいたします、
はい、
ブルーレイ DVD にももうなってるみたいなんでね、
はい、
イーダー
もな
ってるんで、ぜひ見ていただけたらと思います。
ぜひぜひ、
まあ、新作すごい楽しみやね、次のね、
あ、そうやね、コールドウォーの次も楽しみやし、うん、石田さんとりあえずコールドウォー見てねっていう、
せやな、見に行かなあかんわな。どっか好きを見つけて行ってきますということでね、まあ、次ぐらいには新しい南海館の最新情報をお届けできたらいいなと思ってるので、
もう何をやるかみたいなのも決まってたらいいなっていうのはまだかな、
そうですね、なんとか伝えられるように頑張ります。はい、はい、ということで今回ポーランド映画イーダについてお伝えいたしました、はい、まあ、本当にあと数日、残る数日ですけど京都シネマさん間に合う方ぜひ行ってみてください、
本当に本当に、
はい、ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。